森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中、元気な毎日を過ごすため体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは今週も神尾先生とお届けしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3月11日、東日本大震災から今年で12年。
そうですね、もう12年経ったんですね。
早いですね。当時のことを思い出されることはありますか？
いや、もう全然まだまだ覚えてます。
覚えてますか？
どういう感じだったかとか、
はい、
たまたま僕はその日は埼玉で仕事をしてたので、テレビ見ながらいろんな情報を仕入れて、で、まあ、神奈川でメインで働いてた、バイト的な感じで埼玉の方で働いてましたんで、その後移動しなきゃいけなくて、で全然次の当直先に行くのに、通常だと1時間ちょっとぐらいで行けたのが6時間ぐらいかかってようやく行けたっていう思い出がありますね。
ですね、本当にこの鹿島は被災地でもありましたので、私はもうぐらっと来たその瞬間にスタッフがマイクの前にかけていって、放送して、そして交代で放送24時間続けましたけど、その後も何度も地震が襲ってきたりして、建物が壊れたらどうしようっていう中で、
不安になりますよね。
そうですね、あの時はここは津波も来ましたし、
そうですよね、
そう思うと本当に大変だったなって思いますが、あれから12年経ってしまったんだっていうことも、あまりにもこうスピードが速くてびっくりしてしまいますね。で、一晩不安な中で皆さん過ごされたと思うんですけれど、医療現場の皆さんも非常に大変だったと思うんですね。電気が止まる、水道が止まる、そういう中でどうやって診療するんだろうと、できないですよね。
本当厳しかったです、実際は、僕がいた場所はちょうど神奈川だったんで、ライフライン的には、そこまでひどくはなかったので、一応診療とかできることはできましたけども、ただね、現場の方になると全く機能しなくなってしまってるっていうのが現状でしたよね。やはり電気、水道、ガス、やっぱ止まってしまうと正常な診療はやっぱできなくなっちゃいますよね。
そうですね、いかにこのライフラインが大事なのかっていうことを実感しました、さて、一番こう病気を持ってる人にとって、そういう大きな災害が起きた時に、医療的なことで何か注意しなければいけないことがあれば、今日教えていただきたいと思います。
まずは薬ですよね。血圧が高い方とか糖尿の方とか、やはりお薬がないと血圧高くなっちゃったりとか、糖尿が悪化してしまったりとか、ましてやインスリン打ってる方なんてね、命に関わってしまったりとかすることがありますよね。で、東日本の時もそうなんですけども、お薬っていうのは、一応プッシュ方式でバーッと全国から集まることは集まるんですけども、それがすぐ届くわけではなかったみたいです。
そうですね、道路が混むとか寸断されている、宅急便も何日も来ないとかありますね。
で、ライフライン的にも東日本の時は電気が大体6日ぐらいで復旧、前後で復旧しますとか、あとは水道も24日とかそのぐらいかかったとか、ガスに至ってはね、1ヶ月以上かかったとか、そういう話も出てます。
そうです
ね、でその中でじゃあ正常にクリニックや薬局が機能するかっていうと、やはり厳しいものがあります。ただね、僕らの中でもなるべく早く復旧していろいろやりたいなとは思うんですけども、そう考えるとですね、やはりお薬がギリギリだったりとか、準備してなかったりとか、 ね、気の向きまま出てきちゃいました、ね、皆さん結構あの防災グッズね、いろいろと言われてるので揃えたり、ね、バッグの中に入れたりとか、
はい、
されてる方は、ね、多いかとは思うんですけども、そこにやはりお薬っていうのも一つの、備蓄するものかなとは僕は思うんですね。
そうですね、うん、特に毎日同じ薬を飲んでる人は、うんうん、絶対に飲まなければいけないわけですから。
そうなんですよ、
ね、欠かせないですね。
そうですね、なので、まあ、少なくともですね3日もしくは1週間ぐらいを、はい、と備蓄しとくとですね、はい、まあ、その間に、診療ができる状況になったりとかしてきますんで、ね、あの電気でも6日間っていう話だと、
はい、
その間にはもう電源が入って、ね、いろいろとパソコンだったりとか機能しますんで、はい、もう一回再開できたりとかすることはできると思うんですけども、やはりもうギリギリでカスカスで全然ないよとか、
はい、
持ってくるの忘れちゃったよってなっちゃうとすぐにはお渡しできない薬局、ね、クリニック、
はい、
病院も全てが今まで通りすぐその場で出せますよっていう機能はしてないはずです、
はい、
しかも優先順位が高いのは救急患者さんです。
そうですね、そうなりますね、
はい、慢性疾患の患者さんというのはどうしても遅れてしまう、
うん、
対応が遅れてしまうというのが実情だと思うんですよね。
防災リュックの中にお水とか食べ物とか、うんうん、あと基本的な、うん、例えば解熱剤であるとか、
はいはいはい、
胃薬であるとか、うん、カットバンとかね、うん、そういういつも家庭に備蓄しているようなお薬は入れてる方多いと思いますけど、
う
ん、毎日飲んでるものはもう毎日目の前に出してるもんだから、うん、防災グッズの中に確かに入れないだろうなって思ったんですけど、うん、今の先生のお話を聞いているとやはり3日から1週間分ぐらいは入れておいた方がいい、
ストックがあった方がいいと思います。
日頃からお薬をもらっている時も、うん、あ、これ明日飲んだら終わりだからもらいに行くっていうよりは1週間ぐらい余裕を持ってもらいに行った方がいいんですね、
まあ、ちょっとゆとり持っていただいた方がよろしいかと思いますね。たまたまその日行けなかったりとか、
はい、
なんかトラブルあって結局行けなくてお薬ない状態で過ごされてしまうと、うん、逆にね、調子が悪くなってしまったりすることもあるんで、うんうん、
はい、
少し心のゆとりを含めてゆとりを持った方がいいかなと思いますね、
はい、で、はい、もし、うん、そういうことをしていない時に起こってしまった時、うん、あ、薬がない、家に取りに帰りたくても帰れなかったりとか、うん、もう家の中がぐちゃぐちゃになって薬を取り出すこともできないとか、うん、いろいろ状況があると思うんですけど、うん、そういう時に自分が飲んでる薬を覚えてる人ばかりではないですよね。
確かに実際問題何薬飲んでるか分かってない方っていうのは結構多くいられるんですよ、
はい、
で、まあ、お薬手帳っていうのがお渡しされると思うんですけども薬局とかでね、
はい、
で実際問題はそれを持っていればですね、うん、何の薬飲んでるかこちらも把握しやすいので、
はい、
処方はしやすいんですけども、それすらもなくて薬の名前も知らないとなると、はい、何を出していいか分からなくなってしまう。お薬も例えば血圧って言っても1、2種類だけではありません。何十種類もあります、はい、糖尿病の薬だって何十種類もあります、うん、その中でじゃあ一体何を飲んでたのかっていうのが分からないとですね、はい、同じ状況には持ってこれないので。
そうですね、
はい、そう考えると、まあ、できれば薬の名前を覚えていただければ、うん、まあ、薬手帳入れないですし済みますが、そうじゃなければやはりお薬手帳は、まあ、持ってたりとか何飲んでるか財布の中入れたりとか、
はい、
あとはスマホとかのね、うんうん、アプリで今ね、お薬手帳のそういうのありますから、
はい、
そういうのとかメモに入れとくとか、そうやって何かしらの方法で薬何飲んでるかっていうのを把握できる状況を作っていただいた方が、うんうん、よりスムーズに薬をもらうことができると思います、
はい、そうですね、はい、必ずいつも自分が行っているかかりつけ医のところに行けるとは限らないわけですからね、
うんうん、そうなんです。しかもそのかかりつけ医が被災してしまうと、うんうん、じゃあ何飲んでるかすぐ分かるかってと分からないわけですよね。で電源が落ちてしまえば電子カルテとかそういうものだと、まあ、バックアップ取ったりしてますけども、
はい、
電源があったりするんですけども、うん、じゃあそれがうまく機能してれば、ね、薬あ何飲んでたっていうのは確認ができますが、
うん
うんうん、そうじゃないとかかりつけ医のとこ行っても分からないっていう状況になってしまう。
そうですね、はい、それからもう一つ伺いたかったんですけれど、はい、震災の時には各地の避難所が、うんうん、たくさんの人で溢れていました、
はいはい、
避難所っ にいるだけでも ね緊張感と不安の中で毎日過ごしているんですが、避難所で過ごすときに気をつけたらいいことはありますか？
まあ、やはり大勢の中にいるっていう状況になりますんで、例えば、ストレスが増えてしまって血圧が高くなってしまったりとかして、高血圧のコントロールが悪くなってしまう人もいますし、あとはよく言われるのがエコノミー症候群ですね。
あ、
はい、じっとしててよく、避難所よりも車で過ごしたりとか、
多いですね。
ですよね。プライバシーと考えてね、そうするとじっとしてるわけですよね、車の中でね、ベッドみたいになるわけじゃないですから、避難所でもずっと座ってたりとかしてるわけですから、そうすると足を動かさなくなるので、血液の流れが悪くなってしまうんですよ。で、結構トイレとかのことを考えると、皆さん水分をちょっと控えたりしますよね。
そうですね、なるべくね行かないようにしたいっていう思いがありますね。
で脱水気味にも体になりますし、そうすると血液がやはりだんだん固まりやすくなる状況になります、で固まってしまうとそれが他のところに飛んでしまって、深部静脈血栓症ってね、命に関わってしまったりとか、そういった形になることもあるので、なるべくなら水分はある程度取っていただいて、体を動かす、足を動かす、じっと同じ姿勢でいないってことがやはり重要かなと思います。
そうですね、他にもまだまだいろんな注意があるかなというふうに思いますけれども、今日先生にその薬をいつも飲んでいる人は少し多めに用意しておいて、防災グッズの中にも1週間ぐらい入れておく。
そうですね。ただ薬も、使用期限というのが一応あります。なのでずっと同じ薬をそこに置いておくんじゃなくて、入れ替えていただいて、それでいつでも あまり古くならないような
もちろんそうです、
お薬にしていただくっていうのも大切なので、
そ
ういったこと形でですね、何かあった時のために対応できるようにしていただけるといいかなと思います。
そうですね、3月は毎年この時期になると東日本大震災を思い起こされるかなと思いますけれど、皆さんもう一回防災グッズ確認していただいて、お薬手帳についても分かりやすいところに置いたり、写真を撮っておくとかね、
そうですね、
工夫をしてお過ごしいただきたいなと思います。
お薬手帳に関しては、他のところかかるときはぜひ持っていっていただいた方が僕らも本当に助かります。何飲んでいいか分かんないと、出したくても出せないっていうこともありますんでね、よろしくお願いします。
そして花粉症の方、辛い毎日が続いているかと思いますが、私も先生も少し、
僕も
そうですよね、
鼻がひどいです、目もひどいです。今
一緒に付き合いながら毎日行くしかないんですけれども、
そうですね、あともう1ヶ月ぐらいですかね、
そんな中でも健やかにお過ごしいただきたいと思います。
はい、
神尾先生ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週です。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。